それでは現在3番議員の呼子議員が登壇をされました後に、今度は4番議員の4番バッターの音島翔吾が通告に従いまして一般質問を申し上げます。大きくは2点でございます。私も1点目は席を横にしておりまして、呼子議員との調整がなかなかうまくきませんで、かぶっておる面がございましたんで、格好合いするとか格好合いをさせていただきたい。市長から答弁もございましたが、やはり経済の牽引こそが人口減少の最大の歯止めであるということは共通の認識であります。その減少がますます加速しておるのは事実であります。地方と都市との最低賃金の格差においても顕著であります。そして J が東京都大きな会社大企業の本社を置くところに連結決算して、すべて J までが集まってしまうというような状況が生じております。そうした中、現在のような状況が起きておると。地方の人口減少は永遠のテーマであり、これをいかにして防ぐかというのは、市長の仰せのとおり、経済の活性化以外には何者でもないというふうに考えております。そこで、市長としての、首長としてのビジョンというのを明確に示すべきである。そして早急に結果を出るものでもない。しかしその方向に進んで全てが動けば、方向が合えば、必ずや住民も幸せの一条の光を見ることができるというふうに考えております。準不動になりますが、小項目の1、2、3と書いておりますが、この順番でお答えにならなくても結構であります。私はですね、今回の行政報告の中で、市長は企業誘致のために助成金制度を設けるというふうに書いてあります。これは具体的にどういう助成金制度をいつまでに、どのような形で行うのかということをお示しをしていただきたいと考えております。そして3番目には、これは内閣府において、呼子議員からも質問がありましたが、やはり地方創生局の方で、やはり地方の現状、そして将来にわたっての人口推移、そしてその地域としての潜在能力を生かした戦略というのを国の方としても掌握をし、支援をしていきたいということであろうかと思います。ならば、その市町村における、市における方向、いわゆる将来への展望というのがある程度把握をされておらないとできないと。まあ今からそうした会議を立ち上げるということではありますが、やはり首長、市長としてのですね、明確なる指針というのはあってしかるべきと思いますので、以上の件に関してお答えをいただきたいと思います。
音島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
4番議員、音島翔吾議員のご質問にお答えします。大きく人口減少対策についてということでございます。申し上げるまでもなく、平成17年度から17年から、日本全国の人口が減少に転じております。そういった中で、国は将来の人口を1億人ぐらいにとどめて進めていきたいという 考えをお持ちです。そういった中で、やはり地方の人口減少のがストップしない限り、とてもとても1億人は維持できないという考えから、町人仕事創生本部等々を作られたという、私は認識をいたしているところであります。そういった中で、本年5月、日本創生会議において、全国で896の自治体が将来消滅の可能性があるとされまして、その中に壱岐市も含まれておるわけでございます。1700余りの自治体の中で、896が消滅するという予想でございます。このような状況も鑑みまして、壱岐市人口減少対策会議を立ち上げ、官民一体となって人口減少対策に取り組む体制を整備いたしたところでございます。本市における人口の状況につきましては、厚生労働省の平成20年から24年の人口動態統計特殊報告によれば、本市の合計特殊出生率は 2.14、全国9位と上位を占めておりますが、一方で、平成25年10月現在の本市の高齢化率は 33% でございます。全国の国の 25% を大きく上回っている状況でございます。人口減少の要因につきましては、この著しい少子高齢化に加えまして、ご指摘のように、本市における高卒者の9割が進学、就職により市外へ流出してしまうという状況が非常に大きいと考えております。市といたしましても、進学時により流出した人材が壱岐市に戻って就職できるよう、雇用環境を整備する必要があると考えております。将来的に市内の雇用拡大につなげるために、創業や企業を促進するための融資制度の整備も検討いたしております。その他の地域の実情に即した産業振興につきましても、主産業である農業、漁業について、JA、JF とともに振興を図っていると認識しておるところでございますが、その主要産業、それを活用した雇用の場が創出できないかということも JA、JF と相談をいたしておるところでございます。次に、その仕事場の創出、それを企業誘致に置いた場合、助成制度の拡充を示唆しているが、具体的にはどんなことかというご質問でございます。壱岐市は、いわゆる光ファイバー、高速情報通信インフラを有しておりまして、ブロードバンド環境にございます。その強みを活用して、企業誘致を推進していることから、情報通信関連企業立地促進事業として、コールセンターやデータセンター、情報サービス、ソフトウェア事業者などについては、長崎県産業振興財団の助成制度に加え、壱岐市独自で補助金を交付することといたしているところであります。しかし、今後、本市での雇用拡大を図るためには、情報通信関連に限らず、他の業種についても積極的に誘致活動を展開することが必要であると考えているところでありまして、現在、情報通信関連企業に限定している助成を、製造業など他の業種にも拡大することを検討しているところでございます。また、中小企業に対しましては、現在、市内で1年以上営業を継続している事業者を対象とした振興資金融資制度を実施しておりますが、先ほどの質問でも申し上げましたとおり、将来的に本市での雇用拡大につながる施策として、市内での企業や創業の促進を図るために、創業資金にかかる融資制度につきましても、整備をするべく検討いたしておるところでございます。そして、お年前に言われます、ビジョンということになるわけでございますけれども、国は地方創生関連2法案を成立させ、人口の現状と将来の姿を示し、人口問題に関する国民の危機意識の共有を図るとともに、50年後に1億人程度の人口維持を目指す長期ビジョンと人口減少を克服して、将来にわたって活力ある日本社会を実現するための5カ年計画を示す総合戦略を取りまとめることとしております。壱岐市におきましては、国と連動し、地方人口ビジョン、地方版総合戦略を今後策定していくことといたしておりますが、議員お尋ねの何を重要視すべきかにつきまして、私は一つには 先ほど申しました合計特殊出生率、これを維持するために子ども子育てに力を入れるということが大事であります。子ども子育て会議で先日答申を受けましたことについて実現を図っていくことが大事であると思っているところであります。二つ目には、私は社会現を抑制すること、いわゆる転入者数より転出者数が大きく上回っている状況でございます。今壱岐市の現状は年間500人が減少しているという状況でございます。それは自然減が250人、これは死亡者と出生数の数が250人いるということでございます。そして、転出と転入の差が250人、まあ、大きくざっくりでございますけれども約500人が年間減っているという現状でございます。この差を少しでも縮めることが大事だと考えております。そのためには仕事を起こす企業支援や企業誘致の促進が必要と考えております。そのために現在長崎県壱岐振興局において検討されております当該流出を食い止めるための食づくり事業、仕事場づくり事業という意味でございます、や有愛探者の積極的な受け入れ事業など本市も県の施策と一体となった事業を策定し一つの課題に取り組んでいかなければならないと考えています。またさらには官民が一体となって共同プロジェクトを立ち上げていくことも最重要と考えております。そのためにも今回設置をいたしました人口減少対策会議において定住対策、雇用対策、出産子育て対策などあらゆる面からの議論を尽くし壱岐の特色の強みを生かした戦略を策定していきたいと考えているところでございます。
はい、落島議員。
はい、わかりました。実はですね、私も人口減少化に対して一番危惧しておりますのはですね、国立社会保障人口問題研究所がですね、2010年を100とした場合に2040年の推定人口を出しております。その中で一番重要視しておりますのは0歳から14歳の人口、いわゆる年少人口ですね。これが2010年には4178人であるのに対し2040年には2217名、 53.1 人、そして15歳から64歳、いわゆる生産年齢人口と申しますがね、これが15,856人、2010年ですね。2040年には8,908人、56.2%。いわゆるこの世代、若年人口がトータルした場合、2034名になりますね。平成10年ではですね。それが平成40年には11,125名、55.25 に指数的になるわけですね。ということはですね、非常に高齢化社会が加速すると。これはもう現実ですよね、市長。ですから言われたように、子育て支援に力を入れるということは当然のことでありますね。ですから今後はですね、こうした、総論ではなくて具体的にですね、踏み込んだ話にですね、ここでできるようにですね、計画をしていただきたい。そして企業誘致に関してはですね、今現在いわゆる大企業、グローバル企業というのがですね、収益を上げております。円安のために収益を上げております。ですがグローバル企業は今まで円高のために、そしてまた生産費のコストを下げるために外国に出ていったわけですね。で、円安ですか、ね、円高のようなリスクは伴わないから、地元にですね、やはり日本国内に生産拠点を置くことは私はね、可能であると考えるわけですね。ですからいわば 地方創生省の石原大臣なんかに直接ですね、全国離島振興協議会の会長である名でですね、応分の地方に大企業がですね、生産拠点を移す場合はですね、優遇税制になり、助成金を出してください。受け入れる地方自治体としてはですね、環境整備を整えますと。それくらいのですね、ダイナミックなですね、提案をしないとですね、もう空論で終わってしまうんですね。当然言うこと。経済の牽引こそが人口の減少の歯止めをかける。最大の要因であるということは、もう火を見るより明らかなわけでありますので、ぜひともそこまで踏み込んだ理論ができるようにしていただきたいと思いますが、市長いかがですかね。
はい、白川市長。
子育て支援につきましてはですね、特に力を入れなきゃいけない。でそれは昨日でしたか、議会の方に子育て会議の委員長からご説明ございました。やはりそのためにはですね、例えば数人の保育園児を預かっているところがですね、2人の保育士を置いているというような現状にございます。やはりそこに、ある意味集約をして、そしてまたそのことが園児の保育料の低廉化につながる。でそういったことも含めましてですね、やはり親の負担を少なくして、いかに少なくして、子育てができるか、でそういったことに踏み込んだ子ども子育て会議の、答申をですね、そういったことでやはり実現していきたい。議員おっしゃるような空論ではいけないと思っておるわけであります。でそれから、円安円高、どういうふうに今から為替がなるか、私はその辺はなかなか分かりませんけれどもですね、確かにおっしゃるように今までの流れとは変わっているということは間違いありません。そこでやはり製造業、先ほど申しますように製造業もですね、域でやれないことはないんだという、私は環境は整ってきているとは思っています。域出身のある企業の、ある意味中小企業でありますけれども、非常に経営の安定した社長がいらっしゃいまして、でその方はアルミニウムの製造をなっています。いつかも申し上げたかもしれませんけれども、栃木で今そのアルミニウムの一つの製品が40トンぐらいするそうでございますけれども、でそういったものを作って東南アジアに輸出していると。そこで私は、そういう私は経費白短小あるいは情報は島で大丈夫かなと思ってましたけれども、そういう企業もですね、ぜひ域で何かできませんかとお願いしましたところ、実は栃木から東南アジアに運ぶよりも域から東南アジアに運んだがはるかに運賃安いんだと。で、その会社の設備は相対した、私はそれは設備投資はですね、市が出しますよと申し上げましたけど、それは相対したからの、そのレベルは私は分かりませんけど、でぜひですねお願いできませんかということを申し上げました。で自分はですね、今タイに主に輸出をしている。ところがご存じのようにタイは今政情不安定でございます。もう少し、政情が安定して、もう少し輸出量が増える、そういう環境ができたらですね、考えないことはないよとおっしゃっていただきました。私はその言葉を信じておるわけでございますけど、そういったことでですね、今こちらの先入観でこの企業はいいかなとか悪いかなとか私は判断するのをやめました。もうあらゆるところにですね、そういう企業誘致の話を今しております。で私はその中で一つでも二つでもコツンといえばカツンと返ってくるですね、そういう方が現れていただきたいということをですね、願っておりますし、そのことについて足を運びたいと思っています。また先ほどおっしゃいました、離島に、政治的に つの恩典と申しますか、特別訴訟みたいなことを作ってですね、やってくれというお願い、それもですね、離島特区等々の関係もございまして、常にお願いをしているところでございます。今からは、具体的にそのことを申し上げて、その実現を図っていきたいと思っております。
はい、小田島議員。
国としてもですね、やはり従来ならば中央の景気が上向けば地方が上向いてくるというような今までの形はあったんですが、もう今からはそんなことはできない時代になっている、いるわけですね。だから国としても地方の実勢潜在力提言に期待をしている。そうした面で私は今回申し上げておるのは、円安になっておるから海外に生産拠点を置くよりも国内に拠点を置くことのシフトチェンジをするいい機会であろう。そして大企業としてのですね、プライドがあるんですよ。あ、皆さんにそれぐらい日本国民をね、面倒見ますというぐらいのプライドを持たない大企業はですね、私は大企業とは言わないと思ってます。人材を搬出しているのは地方なんですよ。その地方が疲弊化している中で大企業としての当然の職務であると。市長、熱意でほだしてください。熱意で、ね、私が今ちょっと掘り下げて聞かなければタイの話も出なかったでありましょう、ね、やはり市民の皆さんがこのテレビを聞きながら、あ、そういうこともあったのかという一つの希望を持たれるわけですね。そうしたことをやはり発信していくならば、それこそが住民共同参画につながる、その第一歩であるというふうに私は思っておるのであります。今選挙中でありますので、公選法にかからぬようにものを言わなければいけませんが、アベノミクスが注文されております。ミクスというのは経済学のことですね。エコノミクスのミクスを取っております。ウィキシでは白川ミクスが問われておるわけであります。私は白川ミクスの3番目成長戦略、いかに地域再生をなすかということを永遠のテーマとして、喫緊のテーマとして取り組んでいただきたい、そのことをお願いを申し上げ、次の質問に移りたいと思います。ちょっと通告の内容を忘れましたんで、ちょっと再確認をします。あ、そうでありました、思い出しました。このマニフェストなんですね。次は、私は今回で続けて6月、9月、12月と3回続けて行っております。まず、マニフェストの中に、市長は第一次産業の振興に取り組むとしてあります。そして、その中で、6500頭まで減った肉用牛頭数を回復させるため、緊急増頭対策事業を創設しましたと。その成果がいかにあったのか。横国議員からも先ほどありましたが、今までかつて経験したことがない12月一日の高値の取引が行われております。しかし、繁殖牛の飼育頭数は残念ながら下降傾向であります。私が 前回も質問を申し上げましたが、平成25年には843戸で6080棟であったのが、平成26年5月では792戸、5916棟、そして10月末には770戸の飼育農家で5869棟と、非常に減っている飼育頭数が、壱岐牛がブランド登録商標として、認めていただきました。私はブランド価値をですね、維持するためにも、やはり繁殖牛の頭数の確保というのはですね、絶対に必要である。一番必要である。私は思っております。まずは、市長のですね、お考えを、お聞かせをいただいて、私なりに具体的に、提案をさせていただきたいと思います。
はい、白川市長。
音島議員の、2番目の質問の、答えの前に、先ほどのことを少しだけ離島を取り巻く行政の環境をですね、ちょっとだけ申し上げたいと思いますが、皆様ご存知のように、竹島、尖閣、ここに端を発しまして、今、日本が本当に財政難でございます。国が財政難です。しかしながら、ただ一つ、離島、これは内海離島は違います。外洋離島。外洋離島にだけはですね、追い風が吹いております。この認識のもとですね、私はそれを甘えるということではございません。このチャンスに、私はこの離島振興の予算を確保しなきゃならんと、強い気持ちでおるところでございます。そのことを皆様方に、申し上げておきたいと思って、発言をいたしました。さて、2番目の質問であります。JA では、7000棟の目標達成にしているけど、どんどん減っていると。このことは後で、はい。牛がどんどん減っているということで、どういう認識かということでございます。先ほど申されますように、12月1号にはですね、今、私たちの調査では5800棟だと思っております。この肉用牛というのは壱岐の農業の柱でございます。従いまして今音島議員の前段のどういうふうな考えを持っているか、これは壱岐市農業の柱だということを申し上げておきたいと思います。
はい、音島議員。
議長にお詫びを申し上げます。第2項目目で市長の政治性についてという問題で、括弧2の組長としての住民自治の遂行上何が重要視されるのかという答弁を先に申し上げなければならないのを怠っておりましたことをお許しをいただきたいと思います。でございますか、
はい、
許していただけますか。
はい、結構です。
それでは続けさせていただきます。私はですね、ここでこの繁殖牛の問題におきましては、今後5年10年15年先に具体的に繁殖牛がどういう姿になるのかということをですね、シミュレーションしてほしいんですね。現実にシミュレーションしてほしいんです。もう前にも申しましたが、60歳から80歳の 方が飼育しておられるパーセンテージが 52.3% あるわけですね。56年末ではですね、おそらく56年 の私が質問した6月現在では 54.5% がの方が60歳から80歳の方で飼育をされておるということが現状であります。そして例えば今後ですね、やはり7000頭に乗せていくという、JA としては考えを持ってあります。具体的にどういうふうにして増頭するのか、例えば20頭規模の飼育農家を増やすとか、30頭規模の飼育農家に増やしていくとか、やはり具体的にどうするのかという具体性が欠けておると思うんですね。いつどのようにして増やしていくかという、そうしたものが確立されない上においては空論になってしまっては大変なことになるなと。現在農業生産販売額の25年度末現在におきましては約 60% がですね、畜産牛の販売高であるというのは事実であります。ちょっと待ってくださいね。間違いない事実であります。そうした現状に鑑みたときですね、いかにこの農業振興においては畜産の飼育牛のですね、繁殖牛の増頭対策というのは避けては通れない問題であると思いますので、具体的にですね、計画を煮詰めて行政としてはどういうふうな指導のあり方をするのか、やはり JA とですね、緊密に連絡を取っていただきたいんです。誰もですね、経営計画には8000が7000になったわけですので、現実にですね、1300頭ぐらい戻さなければ、増頭しなければいけないんですね。具体的にどうするのかということを、極力詰めていただきたい。そのことをお願いいたします。そして、私が本丸であります、いわゆる市長がですね、住民自治を遂行する上で何を大事にされてしておるのかということをお尋ねいたします。私は民意というですね、最強の盾を打ち破るということはですね、政治を司る上で許されぬ行為であると思うわけです。全てが民意に従うということをしなさいというわけではありません。私たちは皆さんたちから税というものを預かって自治を司っているわけですね。ですから私は 100% をそうしなさいということではないけども、民意というのは最高の盾であるべくし、いつも申し上げるように民心なくば立たず、いわゆる市民との信頼関係が最大限に優先されるべきと思いますが、基本的な考えをお聞かせを願いたいと思います。
はい、白川市長。
牛の問題からちょっと飛躍をしたようでございますけど、まず牛の問題からお答えをいたしたいと思います。
牛からお願いします。
育種農協におきましては農業振興計画ということで、計画になっています。実は以前には 壱岐市も農業振興計画を立てておりました。ところがやはり農業協同組合が、振興計画を立てる中で市とほぼ同じ計画になってしまうというようなこともありまして、今市では農業振興計画を作っておりませんで、JA の農業振興計画に、を支援していくというそういうことで進めておるわけでございます。壱岐市農協におきましては、公私共同育成施設、繁殖研修施設、繁殖支援施設、肥育センターを建設するなど肉用牛振興に努力しておられます。その結果、25年度において甲府市取引価格で全国7位となって肉用牛生産団地としての地位を築き、また今年4月には壱岐牛の地域団体商標登録を取得いたしまして、壱岐市の PR 活動と販売、消費拡大を図っておられます。また直営繁殖牛舎100棟規模の建設を行うことも行うと聞き及んでいるところでございます。壱岐市といたしましては、国県の補助事業並びに市単独事業を活用した繁殖牛の贈答維持に畜産農家の取り組みを推進し、甲府市生産地としての生産基盤の強化を図るため、7000頭、空論とおっしゃいましたけど、そうではなくて7000頭の早期回復に向けて畜産農家皆様と壱岐市農協関係機関と連携を図り、積極的に取り組んでいるところであります。現在市内で生産をされている甲府市が販売されている甲府市は4500頭ぐらいと思っておりますが、そのうち1000頭は壱岐の肥育農家あるいは繁殖牛農家が購入するわけでございまして、3500頭程度が当該に出ている。これを下回りますと、やはり市場としての魅力がなくなる。そのためにはしかし7000頭の回復へ向けて、やはり私行政も JA も同じ認識でございまして、シミュレーションして何も対策を取らなくて減ったところのシミュレーション、それは今考えていないところであります。その頭数を減らさない、むしろ増頭に向けて頑張っていくという姿勢でいるところでございます。具体的な取り組みといたしまして、平成27年度に6件計211棟規模の畜舎の建設が計画をされております。平成28年度には2件計50棟の規模の牛舎を計画を出しておるところでございまして、今後も関係機関団体のご意見を拝聴して贈答運動をしてまいりたいと思っております。今贈答対策といたしまして、私も予算を確保いたしておりますけれども、25年度の5700万円畜産関係の予算でございますけれども、5700万円、26年度は倍増とはいきませんけれども4500万円増の1億2200万円の予算を計上しているところでございます。これは県の事業も入っておりますけれどもですね、やはり相当の私は力を入れているつもりでございます。次に副部長として住民自治を遂行する上で何が重要されると考えるかということでございます。先ほど音島議員は住民自治というのをですね、住民の意見を聞いてやるのが住民自治というふうに私は今受け取ったわけでございますけど、地方自治法でいうですね、地方自治法でいう住民自治という認識が私は少し違っておりまして、住民自治というのはアメリカのように新しく移民した方々がそのままではいけない、で住民自体がですね、自分たちで自治体を作らないか、そしてできたのが、必要に迫ったらできたのが住民自治でございまして、その住民自治が51州集まって合衆国ユナイテッドステイトということを作っているわけでございます。日本におきましてはそれに、相対すると申しますか、それと、対応する 自治として団体自治という制度が取られておるわけでございまして、日本においての住民自治が許されておりますのは、今の段階では、すいません、例えば
市長としての今の地方自治の根幹に関わることで結構です。
はい、わかりました。です、そういうことで、今日本では団体自治ということが主でございまして、住民自治というのは考え方として、いわゆる政治とそして、責任を持つ、発言プラス、責任だということでございます。住民の意見を聞くことだけが住民自治ではないという認識でございますので、お願いしたいと思っています。
はい、小田島議員。
畜産関係にの問題におきましては、まあ、平成、今聞く限りにおきますと、平成29年度ぐらいにおおむね7000頭に到達するのではないかなという認識で、いいわけですね。今の計算でいきますと、29年度ぐらいには達成できるのかなというような数値で、私は受け取りましたが、いかがですかね。まずその件だけお答えください。28年2050頭加算した。
はい、白川市長。
申し上げますように、今は5800頭程度だということでございます。それに加えまして27年度に211頭規模の計画があると。で、28年度に50頭規模だよということでございまして、そのトータルが何年度に何頭になるということはですね、それは今の段階で不明でございます。
はい、小田島議員。
まあ、いずれにせよ贈答計画にですね、贈答計画はですね、身になるような形で、今後とも努力をしていただきたいと思います。一番最初に最後に私が市長の住民自治と申し上げておりましたが、市長として住民と向き合う上で何を一番重視されておるのかということをお尋ねをする意味で、住民自治ということの表現で、通告をさせていただいたわけですね。最も市長が、住民に対して、市長として住民との信頼関係を築く上で何を一番重要視されておるのかということを私はお尋ねをしたいわけですね。まずもしコメントできましたら明確にお願いいたします。
はい、白川市長。
落とし前議員のご質問でございます。住民に対して相対して何が一番重要に思っているか、それは落とし前議員ご指摘のように住民の方々のご意見を聞く、そしてそのことにですね、責任を持ってお答えをしていくということでございます。説明をしていくということでございます。ただ、その住民の方々の、ご質問といいますか、そういったものをこの日本の今の先ほど申しました団体自治では、議員の皆様方がその代弁者として、この議会においでになっております。従いまして私は議員の皆様方にお答えすることが、住民に、の方々と向かうことだと思っております。
はい、小田島議員。
言い換えればそういうふうになるわけですよね。市長も直接 選挙で選ばれているわけです。議員諸氏も直接住民から、選挙で選ばれている、いわば有権代表制な形ではあるわけですね。議員の評決が住民の意思というふうに判断されると一つの考えであろうと思います。そんな中で私はですね、市長がですね、座右の銘としてですね、新首都ということを座右の銘にしておられますよね。これ2回ほど、取り上げたんですね。私はこの解説が書いてあるわけですね。将来の従来の慣習にとらわれず進んで新しいことをしようとすることというふうになっておりますね。確かに、素晴らしい座右の銘だなと思うんですね。しかしこれは住民の意思を尊重しつつそのようにしていただきたいと私は思うわけですね。その件に関してはいかがですか。
はい、白川市長。
全くその通りであります。
はい、小田島議員。
今回、人口減少化問題、そして特に、農業の振興、とりわけ畜産の振興について、私も市長の方に見解を、賜りました。地方の、ね、置かれている環境は非常に厳しいものがございます。漁師の皆さんにおかれましてはね、大変年末のこのもう師走も中盤になってまいりました。大変苦しい年の瀬であろうと思うわけですね。そうした中で我々自治を預かる者がですね、しっかり住民の皆さんの幸せ、いわゆる生活の安定にですね、寄与するべくですね、努力をする。そうして切磋琢磨してですね、理論してそれを形にしていくと、理論だけじゃなくて形にしていくということが問われておるのではないかと考えております。今後ですね、市長に分かりました、権威者となって、そしてまたですね、機関車的な権威者だけでなく住民を巻き込んだですね、そうした権威者として活躍をしていただくことをお願いを申し上げ、私の一般質問を終わります。